今日はマルコの福音書第1章1節から20節です。このところではキリストの救いの始まりが語られています。1節に神の子イエス・キリストの福音の始めと記されてあります。福音、英語ではグッドニュースと言われているわけですけれども、これはキリストが私たちを救ってくださる、そしてこの始まりのことがこのところに記されてあります。2節にイザヤ書には私の使いをあなたの前に使わすと予言されたわけですけれども、私の使いとは誰か、それは4節にバプテスマのヨハネと出てきているわけです。すなわち彼がこのキリストの救いの始まりを示すものとなったわけです。2節の終わりには彼はあなたの道を備える、救いの道を実はバプテスマのヨハネは備えていったわけです。そしてそれは3節に主の道を用意せよ、主の道とはすなわちそれは救いの道であったわけです。イエス・キリストは私は道であり真理であり命である、誰でも私によらなければ父の身元に来ることはできない、そのことを言われました。イエス・キリストご自身が実は救いの道であり、バプテスマのヨハネはそのことを備える人物であったわけです。彼のしたことは4節を見ると罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。彼は救い主ではありません。この罪の許しに導く悔い改めのバプテスマ、彼が成したことは悔い改め、悔い改めるっていうことは方向を転換するっていうことであるわけです。どこに方向を転換するのか、それは救い主イエス・キリストに向かっていく、神様に方向を向けていくということであるわけです。そしてこの罪の許し、そのためになすべきことは5節に出てくる自分の罪を告白するということであったわけです。バプテスマのヨハネはヨルダン川でバプテスマを授け、そして人々はこのヨハネのもとにやってきて自分の罪を告白していくということを行ったわけです。しかし彼は救い主ではないわけです。彼は悔い改めを伝えることはできても人を救うということはできません。じゃあ誰が救ってくださるのか、ヨハネは7節を見ると私よりも力のある方が私の後に来られます。すなわちこの私の後に来られる、それはイエス・キリストであるわけです。そしてしかもイエス・キリストは8節を見るとこの方は聖霊によってバプテスマをお授けになりますとヨハネは語ったわけです。彼は確かにヨルダン川で水を持ってバプテスマを授ける、そのバプテスマということは自分が死んでそして新しく生きるという一つの象徴的な姿があるわけですけれども、しかしこの方は聖霊によってバプテスマをお授けになる、ヨハネはそう証しをしたわけです。私たちは洗礼、クリスチャンになった、その印として教会で洗礼を受けます。しかしそれは言うなれば悔い改め、神様に方向転換し水のバプテスマを受けるということであるわけですけれども、しかし私たちは聖霊によってバプテスマを受けなければならない。この後にイエス様の弟子たちのことが出てくるわけですけれども、彼らは水のバプテスマによって完全なものとなったというのではなかったわけです。後に失敗し、またイエス様を裏切るということがありました。しかし聖霊のバプテスマ、あのペンテコステの時の出来事、そのことによって彼らの生き方は全く姿変わりするということを私たちは見ることができるわけです。しかしこのマルコの福音書は まさにこのキリストの福音の初めのことが記されてある。そしてイエス様はどうされたのか。9節を見ると、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。じゃあイエス様も悔い改めなければならなかったのか。そうではないわけです。なぜイエス様はヨハネのバプテスマからヨルダン川でバプテスマを受けられたのか。それは自らがへり下るということであるわけです。すなわち、まさに神様の前に砕かれて謙遜になるというその姿をイエス様はこのことをもって表された。そしてイエス様はまさに神に従うというその従順を最後に至るまで貫き通された方であったわけです。まさにへりくだりの一つの姿がヨルダン川で人々と同じようにこのバプテスマを受ける。従っていかれる。そしてその極みは実は十字架に表された。ペテロは十字架の死に至るまで死なる神様に従われた。彼はその手紙に記しているわけです。そしてこのところでは十節を見ると自ら上がらえと御霊が鳩のようにご自分に下って来るのをご覧になった。そして11節には天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。父なる神様が語られる。まさにこのところでは三位一体の神の姿が表されると言われているわけです。イエス・キリスト、そしてまた御霊、そして父なる神の声がこのところにあって、私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。もうそれが始めから終わりに至るまで全く変わることはなかったわけです。もうこのような方は他にはおられない。私たちは確かに神の子と呼ばれるわけですけれども、じゃあどれだけ自分自身が神様に忠実にまた徹底的に従っているだろうか。そのことを考えさせられると思います。そしてそのヨルダン川でバプテスマを受けた後、イエス様は13節を見ると40日間荒野にてサタンの試みを受けられる。ここには詳しく記されてはいませんけれども、サタンに対してもイエス様は神の御言葉を持って勝利された姿を見ることができます。そしてイエス様は14節に神の福音を述べ伝えられた。そして15節には神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。これは2000年前だけのことではなくて、今も私たちに語られている言葉であるわけです。神の国、これは神が支配されるということであるわけです。神様はすべてのものを支配しておられる。しかしこの世はまた闇の世の主権者、サタンが働いているところでもあるわけです。しかしサタンのその支配は永遠に続くものではなくて、やがては終わりの時が来るということを私たちは知ることができます。そして今はまさに神の国が近づいてきている。神様が支配されている。だから悔い改めて福音を信じなさい。イエス様は今も呼びかけておられるということであるわけです。私たちは方向転換して、いつもこの主の方向に向いているだろうか。そして何よりも重要なことは自分自身の心が神の国になっているのか。イエス・キリストが王となって自分の心を支配し、治め、そしてまたサタンに対する勝利をまず自分自身の心の中から与えていただかなければならないわけです。そして私たちこそまさにこの良き知らせ、イエス・キリストがもう完全に救ってくださる。ただ単に病気が良くなるとか、また必要が与えられる、それだけのことではなくて、 それこそ神様が全てのものを満たしてくださり、そしてまた神に敵対するサタンにも勝利させてくださるということを、私たちは今この時代、現実の自分の生きている中に神の国が表されるということを、私たちは信じるものでありたいと思います。そしてイエス様の宣教は、実はご自身でなされるというのではなくて、人を用いられる、そのことが16節以降に出てきているわけですけれども、ガリラヤ湖のほとりでシモンとその兄弟アンデレ、ペテロとアンデレをイエス様は17節見ると、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、そのように彼らを召されたわけです。そして彼らは18節にすぐに網を捨ててイエスに従った。そして19節にはゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、彼らにも声をかけられると、20節にイエスはすぐに彼らをお呼びになった。すぐにというのが一つのキーワードと言われているわけです。イエス様の御声を聞くならば、直ちに従っていく、それが信仰であるということです。私たちは今この時代の中に、本当に神様が自分に語っておられるっていうその言葉を私たちは聞いているだろうか、そしてまた神様のその言葉に聞いてすぐに従う。彼らは自分たちの生活の糧、非常に大切な網、またゼベダイの子たちも、もう父とまた船を全部後に残してイエスに従う、その姿を私たちは見せられているわけです。私たちもこのように自分の一切のものを捨てて、このキリストに従う、その信仰があるだろうか。私たちは一体今自分が信仰によって何が見えるのか、そしてまた誰に従っていくのか、このことを私たちは考えさせていただき、そしてまた神の国の福音の中に生かされている、その信仰を持って私たちも歩まさせていただきたいと思います。